ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。まあ、戦争の件ですね。命を守るって。これは、政策では一番重要なので、私は、これから政治を志す人、もしくは現在議員の方なんかはですね、誰から聞いても、まあ、自分の防衛政策はこうなってるということを、一応お話しできるような段階に行ってなければいけないと思います。また女性の方はですね、もちろん戦争とはあまり関係ないので、なかなか感覚的には馴染みが浅いと思いますが、しかし男女が同じようなことをやる時代になりましたので、少なくとも核抑止力というようなものに対してですね、ご自分の意見を持っておくということが必要です。それから私はもちろん自分の考えが皆さんと同じになるっていうことはあまり好きじゃなくてですね、私の考えを理解していただいて、それで、まあ、それの反論でもいいし、反対でもいいし、賛成でもいいし、まあ、少なくとも、日本人一人一人がですね、この防衛という非常に重要な問題について、自分の考えを一応持っておられるってことが、まあ、重要だという、それが私の考えなんですね。ですから、まあ、そういう点での参考にしていただければと思います。ちょっと付け足して言うとですね、現在の日本は意見を先に作りすぎるんですよ。意見を作るんじゃなくて、一応状態を理解するというのが先で、状態を理解してればですね、大体いろんな質問に答えたり考えたり、報道があったりした時にそれに対応できます。事実とかですね、そういうのを知らないとですね、ものすごく知らない状態で過激な意見になりますね。戦えとかになりますから。それはやっぱり余計に日本のためにならないんじゃないかと思うんで、1にも2にも状態をよく知るってことと、いろんな多様な意見を最初から聞いとくっていう必要があるんですが、現在の日本はですね、断片的で断定的な意見を言う人が多いんですね。ほとんど全体像を言わずに、バーンとなんか戦えとか、なんか核を持てとかいうようなことを言うんですけども、やっぱりその背景をちゃんと分かってて言うと、人に言うときに信頼性が全然違いますので、まあそこら辺もこのひばりクラブの資料をもし応用していただければですね、僕も非常に嬉しいというふうに思います。まあ今日はもう具体的な政策に入ってきますので、大東亜戦争のまず始末をつけるということから入りたいと思います。というのはですね、まあ防衛っていうのは言ってみれば外交なんですよ。で、外交っていうのは国内が固まってなきゃいけないんですね。で、国内に独裁者がいればですね、それで固まるんですけども、現在の日本のようにですね、民主主義ですと、事前に国民の間でよく話をしとく必要があって、それが対外的にはですね、大体同じような形で外に出ていかなきゃいけないわけですね。民主主義ですから、国内に意見がいろいろあるのはいいんですけども、それとですね、対外的にしょっちゅう日本の方針が変わるっていうのもまた問題なんですよ。ですから一番理想的にはですね、国民の間で議論が盛んであって、かつ対外的には日本の態度がよくわかると、すっきりしてると、まあ、いうなのが、まあ、目指すところなんですね。ですから、まずは合意できるところから国民の合意を作っておくということが大切じゃないかと思います。もちろんこれはですね、文化人だとか、知識人だとか、マスコミなんかが主導してやるんですけど、むしろ現在の文化人、知識人、マスコミっていうのはですね、議論を混乱させる方向でお話をされることが多いんですね。それから報道したりですね。ですから、別にそのまとまったことをやろうというんじゃないんですが、自然と国民の間でコンセンサスができてくると。そういうものをですね、目指して、日本の中でやっていく必要があると思います。で、大東亜戦争の始末をつけるっていうことではですね、一番大切な、まだ、戦争が終わった直後はですね、やっぱり戦争の思い出が非常に強いですし、それからアメリカ軍が日本を占領してましたから、まあ、少なくとも1950年のサンフランシスコ平和会議場ではですね、もうこれはどうにもならないし、それからやっぱりそこから10年ぐらいはですね、やっぱり朝鮮戦争もあり、東西対決もあったもんですからですね、そういう中で、なかなか日本人がですね、日本の中で、前の大東亜戦争の議論を深くするってことはなかなか難しかったんですけども、もう70年以上も経っておりますので、やはりここはですね、積極的に防衛の話をしないとですね、この前の太平洋戦争の傷跡をですね、 千年も持ち越すというわけにいかないもんですからですね。そこを考えてやっていかなきゃいけないと思います。で、私はこの太平洋戦争っていうか、大東亜戦争、太平洋戦争っていう呼び名はですね、アメリカがあの戦争をですね、植民地解放の有意義な部分っていうのをやっぱり取って話したいということで、大東亜戦争って言いますと、どうしても日本の植民地解放、アジア植民地解放に重きが置かれますが、太平洋戦争っていうと、もっぱらアメリカとの戦争に中心が置かれますので、まあ、それでアメリカ軍の指令によってですね、日本では太平洋戦争と呼ばざるを得ないんですけど、今でも太平洋戦争と呼んでる人がいるんですが、やはり日本が呼んでたやり方、それから日本の戦争の目的に沿ったですね、大東亜戦争という呼び方を、まあ、ここは復活しなければいけないと思います。まず第一にですね、日本国民の間で合意を作らなきゃいけません。で、この合意の内容は次回から一つずつやっていきます。これはこういうふうに考える。あれはこういうふうに考えるっていう、一応私の考え方を整理してお話しますのでですね、それを一つ一つ、まあ、自分の頭で咀嚼していただいてですね、まあ、ご自分はご自分の考えというものをまとめていっていただければというふうに思います。もともと私も大学で教えてたわけですが、教えるっていうことは、人に教えるっていうことはですね、自分の意見を教えるんじゃないんですね。あくまでも事実とか考え方とか、そういうものを伝授するんであってですね、自分の考えを押し付けるようなものは教育ではありませんので、私はどうしても教育者なんで、このひばりクラブもですね、皆さんが人生で生きていくうちに参考になるだろうと思うものを言っております。まあそういう点で、まあコメントについても最近私積極的にお話をしてますけれども、まあコメントの方のうちですね、私がそういう立場でやってるということが分かってない方もおられるんですね。日本は今非常にですね、自分の意見を強く主張するということが何か流行りになっておりましたよね。しかし僕はいつも言ってますよ、事実、それを考える。それから自分の意見を作って最後に感情になるっていう、そういう順序になきゃいけないんですが、むしろ感情が先に立って、それから自分の意見を作って、それになんか事実をくっつけるっていうのは逆方向の人もおられますのでね。これはやっぱり僕は日本の発展にはならないというふうに思っております。さて、今日は一つは日本国民の間で合意を作る。まあ、つまりこれが今言ったことですね。もちろん戦争の後はもういろんな意見がある。まあ、肉親の方が命を落とした人もおられるしですね。まあ、だから、まあ、そういう意味ではなかなか合意ができなかったけど、70年経った今ですね、この前の戦争はこういう戦争だったと、まあ、いうことの合意をですね、できるだけ作ると。もう今皆さんもう諦めておられる感じなんですけど、決して諦めてはいけないことでですね、これは我々の子供たちのためにも、やはり日本があれだけね、大きな決意と犠牲のもとでね、戦争したわけですから、そのやっぱりことはね、十分に我々が理解して、事実を理解して、それでその整理をするとこまではやっとかなきゃね。その一人一人の国民の意見っていうのはですね、これはまたあまり強制的に、もちろん強制的に統一するものではないということですね。2番はですね、核について非常に、今後はもう戦争は核が一番問題なんですね。核以外はまあ、それほど我々の子供たち子孫をですね、傷つけるっていうのはないと思いますので、核の問題についてはまずはですね、広島の今、平和公園っていう名前をですね、これを変えなきゃいけないですね。あれは戦争と平和には関係ない。関係ないからこそ、平和公園と付けさせられたということですので、それで、これをですね、まあ、正しく言えば虐殺公園なんですけど、それはちょっとね、今更別に我々は未来に向かって話をいつもしなきゃいけないわけですから、過去にそういうことがあったって言ってですね、アメリカを恨んでも仕方ないんですよ。これはね、何が悪かったかっていうことを、こう、議論するのと、その人たちを恨むっていうのはちょっと違うんですね。まあ、これは朝鮮と日本の間で、これが不幸な原因になってるんですね。朝鮮と日本の間で過去に何が起こったかっていう議論ができないんですよ。なぜできないかって言ったら、恨みが入ってくるんですよ。だから、恨みを言ってると未来に向かないんですね。恨みはまあ、あるけど、じっと心の中に、しまってですね。むしろ前向きに役に立つことだけ議論をするという風潮ができればいいんですね。で、まあ、公園名が平和公園じゃいけません。あれ、戦争と平和じゃありませんのでね。 新婚公演とか、まあそういうんだったらいいかもしれませんね。まあ、非常に大量の方が命を失いましたから、まあここの写真にあるように、女子学生、生徒さんがね、大量に亡くなったわけですから。やっぱり鎮魂は必要でしょうね。まあだから平和公演というと、あれが戦争と平和の間で起こった、戦争の中で起こった。広島の原爆投下は戦争行為であるというのを、まあ印象付けようとして、アメリカがやったことですから、これやっぱり改善するってことと、もちろん昔から批判されている、過ちは二度と繰り返しませんというのはですね、もちろんこれは過ちってのはアメリカの過ちなんですけども、まあ、主語が取ってあるという、これはまあやっぱり占領時代のことですので、この碑文をまあなくすというのが正しいでしょうね。これはまずやらないといけない。つまりここまでは広島に対する合意を持っていかないといけないということですね。今はなかなかこれすぐ言ってもやらないと思いますよ。それはやっぱり広島の行為が戦争の一部だというふうに認識しているからですね。まあこれもだからきちっとした考えを一段ずつ積み重ねていく必要があると思います。それから3番目は、国際的に核戦使用権の放棄をするという必要があります。これまだ日本やっておりません。で、核の戦使用権というのは、世界で日本だけが持っている特殊な権利ですね。っていうのは、国際的にですね、一番強い権利。国際的にどういう時でも使用しても、他の国から文句が言えない権利は、報復権なんですよ。報復権。ですから、この前も、イスラエルが、イランの大使館を攻撃したのでですね、この報復としてイランがイスラエルに報復攻撃をする。これはいいことかどうかは別にしまして、国際的にも認められている権利なんですね。ですから、報復権利っていうのは核兵器については日本だけしか今持ってません。っていうのは核兵器の攻撃を受けたのが日本だけですから、今世界でですね。ですから、核を報復として使えるっていうのが一番強い権利ですから、これは日本しか今持ってないんですね。で、この核戦使用権、報復権ですね。核の報復権を発動するかどうかっていうことがこれ非常に重要で、日本はですね、積極的に核の報復権を放棄するということを明記してですね、これを明記しますと、相手は日本に核を撃ってこれなくなります。現在核兵器を持っている国が日本を狙っている国があるんですけども、それはですね、日本が核を使用する可能性があるからっていうのが理論的な根拠なんですね。ですから日本が核の戦使用権、つまり核の報復権を放棄したら、向こうはどうにもならなくなります。まあ、一応国際的にはですね。これをですね、国連総会なんかで日本の総理大臣が演説なんかするチャンスがあったらですね、必ずなんか地球温暖化とかそういうのじゃなくてね、まあちっちゃい問題ですから、むしろ核の問題をですね、正々堂々と核の被害を受けた日本がですね、核戦使用権を放棄すると。だから皆さんも核は放棄してくださいということを国際的に訴えることができる唯一の国ですから、まあそこのところをですね、国民の支持をちゃんと合意をしとくということが大切だと思います。私、これいろいろご意見があると思いますけども、まずはですね、きっかけとしてやることは、大東亜戦争の国民的な合意を作っておくということ。それから、非常に典型的な広島の平和公園の名前と碑文を変えるってこと。それから、核の戦使用権、核の報復権は日本は放棄するということを国際的に、明示してですね、そしてそれをずっと外交手段、もしくは首相とか閣僚とかがですね、断るごとに言うと。まあいうことですね。例えばこれは、例えば北朝鮮に拉致された人を返せということはかなり頻繁に言っておりますが、それと同じような頻度で、核戦使用権の放棄というものを言ってですね、そして世界中で、核が使用されないような状態にすると。これはこの写真にあるように、本当にかわいそうなことに戦争中ですね、広島で犠牲になった方々の無念をですね、晴らす意味でもですね、私は戦使用権の放棄というのは極めて大切なことだというふうに思っております。まあ、一つ一つ、とにかく防衛のことはほとんど議論されておりません。まさにそのコンセンサスなんですが全然得られていないので、どんなところからでもいいんですが、国民がですね、 何しろ日本国内の議論をすると、先の戦争についての議論をするということは少なくとも合意していかなきゃいけないと思っております。